Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke chapter 8, verse 51.
ルカの福音書8章51節を開けてください。
When he arrived at the house of Jairus, he did not let anyone go in with him except Peter, John, and James, and the child's father and mother.
イエスは家に入られたが、ペテロとヨハネとヤコブ、それに子供の父と母の他は誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。
The title of today's message is The Arrival at Jairus' House.
今日のメッセージのタイトルはヤイロの家に着く、ヤイロの家に着くです。
Let's recall what happened in the lead up to the verse we are looking at today.
それでは今日見ていくところまでに起こったことを、もう一度思い出しましょう。
In verse 40, we saw that Jesus was warmly welcomed back by the people when he returned from the Gerasenes.
40節で、イエスがゲラサ地方から戻ってこられると、人々は喜んでイエスを迎えたのを見ました。
In verse 41, to the first part of verse 42,We learnt that a man named Jairus had requested Jesus to come and heal his sick daughter.
41節と42節の前半は、ヤイロという男がイエスに病気の娘を治しに来てくれるよう頼んだ内容でした。
The second part of verse 42 to verse 48 tells us about a woman who received a healing by touching Jesus' cloak.While he was on his way to Jairus's house.
そして42節の後半から48節までイエスがヤイロの家に行く途中のことでなんと一人の女がイエスの着物のふさに触って自分の抱えていた病を癒してもらいました。
In verse 49, someone come and told Jairus that his daughter had died.
そして49節で誰かがやってきてヤイロに彼の娘がもう亡くなったことを告げます。
Then in verse 50 Jesus encouraged Jairus letting him know that it was not all over his daughter was still to be healed.
でも次の50節で実はヤイロの娘のことはまだ終わってはいなくイエスがヤイロに向かって娘が癒されるとヤイロを勇気づけたのです。
So in the verse we are looking at today, Jesus has arrived at Jairus' house.
そして今日のところ、イエスがヤイロの家に着きます。
We also noted in the previous messages that a large crowd was going along with Jesus and Jairus.
前のメッセージで、ヤイロとイエスの近くには大勢の群衆がいたということです。
Based on what we know of the mourning customs of those times, there were probably also a large number of people already at the house when they arrived there.
当時の、死んだ人の喪に服する慣習からおそらく二人が家に着いた時には、もう多くの人がそこに来ていたことでしょう。
From what Jesus did on his arrival at Jairus's house, we can learn three important things about him.
ヤイロの家に到着し、そこでイエスがされたことから、イエスについて3つの大切なことを学ぶことができるんです。
Let's look at these three things and think about how we also can live in this way.
その3つのことを見ていきながら、この私たちがどのようにイエスのように生きていけるのかを考えましょう。
If you know him, you can live like him.
イエスのように生きていくには、イエスを知ることです。
As part of his body on this earth, learning to live as he did when he was physically here through the help of his Holy Spirit.
イエスがこの世で生きておられた時に行動されたように、この私たちは聖霊の助けを通してイエスの体としてイエスのように生きていくのです。
Let's look at these three things now.
では3つのことを見ていきましょう。
Firstly, I want us to notice Jesus' unwillingness to make a spectacle.
一つ目です。見せ物にはしない。イエス。見せ物にはしない。イエス。
A large crowd.Have been following along since Jesus stepped a foot on the shore. I'm sure they were all expecting to see something.
今日の御言葉51節に、一緒に入ることをお許しにならなかったとあります。イエスが湖から陸に上がられてからずっとついてきた群衆がたくさんいました。
There's this big anticipation about who is this Jesus.
誰もが何かを見れることを期待していたのは確かです。イエスとは誰なのか。
Is he a prophet?
預言者なのか。
Is he the promised Messiah, the one who will set things right?
約束の救い主で物事を新しく変えてくれるのか。
Jesus knows about all their anticipation about him.
そのイエスに対する人々の大きな期待をイエスはご存知でした。
He also knows even if people have figured out that he's the Messiah, their expectations about what he would do are misguided.
そして人々が心に抱いている救い主は心得違いであることもイエスには分かっていました。
Jesus doesn't want people to get too carried away with their misguided expectations.
イエスは人々が心得違いの期待を持って夢中になることを望んではいません。
He doesn't want to create a spectacle.
見せ物は作りたくはないのです。
He came to Jairus' house to heal the girl for her family, and that's what he's going to do.
イエスがヤイロの家に来られたのは、家族のためにヤイロの娘を治そうと来られたのです。
He doesn't need a crowd of people witnessing this miracle.
自分がこれから起こす奇跡を群衆に見せる必要はなかったんです。
Let's turn to John 7 verses 1 to 5.
ヨハネの福音書7章 1節から5節を見ます。ヨハネの福音書7章1節から5節です。
After this, Jesus went around in Galilee. He did not want to go about in Judea because of the Jewish leaders. They were looking for a way to kill him.
その後、イエスはガリラヤを巡っておられた。それはユダヤ人たちがイエスを殺そうとしていたので、ユダヤを巡りたいとは思われなかったからである。
But when the Jewish festival of Tabernacles was near,
さて、カリ用の祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。
Jesus' brothers said to him, "Leave Galilee and go to Judea, so that your disciples there may see the works you do."
そこで、イエスの兄弟たちはイエスに向かっていった。あなたの弟子たちもあなたがしている技を見ることができるようにここを去ってユダヤに行きなさい。
No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world.
自分から公の場に出たいと思いながら隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うのなら自分を世に表しなさい。
For even his own brothers did not believe in him.
兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。
As you can see, Jesus' mission was misunderstood by many, even his own earthly family.
今読んだようにイエスのミッションは多くの人に誤解され、この世のイエスご自身の家族にさえも誤解されていたことがわかります。
Today, in this internet-connected world we live in, even more than ever, to be successful in the world, popularity is everything.
現在、私たちはインターネットでつながっている世界に来ています。世界で成功するには人気がすべてという中にいます。
So often when people seek popularity, they throw away their integrity in the process.
人々は人気を得るために人が持つべき高潔さ、誠実さを投げ捨てているんです。
Jesus didn't seek after popularity. Sure, he got popular as the news about him spread, but rather he focused on the mission God gave him to do.
イエスは自分の人気を追い求めることはされませんでした。確かにイエスについてのニュースが広がり、人々の人気は注目は集めました。でもイエスはあくまでも神に与えられたミッションにフォーカスされました。
That mission wasn't to gain 12 million friends on Facebook or 12 million followers on Twitter or 12 million subscribers on YouTube.
イエスのミッション、イエスの働きは、Facebook で1200万の友達を得たり、Twitter で1200万がフォローするようにすることを狙ったり、YouTube に1200万人の購読者を得ることではありません。
Neither was he trying to get thousands of people to come to his church services.
教会に何千もの人が来るように心を向けることでもなかったのです。
His mission was to go to the cross to die for our sins and on his way there serve others, bringing the light of God into dark places.
イエスのミッション、それは人間の罪のために、人間のために十字架にかかって、人に仕える道、闇の中に神の光をもたらす道だったのです。
His mission ran totally upside down to how the people in the world expected it to be. But through what he did, it changed the world forever.
それはまさにこの世の人々が思っていたのとは全く逆のものです。このイエスのミッションによってこの世は永久に変わったのです。
Are you willing to join him in this counter-intuitive mission to bring the kingdom of God into the world?
あなたはこの世に神の御国をもたらすため、人の直感に相反するイエスのミッションに喜んで加わっていきますか?
Let's be world changers for him.
イエスのために、イエスのために世を良いものへ変えるものとなりましょう。
アーメン。Secondly, let's look at Jesus's choice of witnesses.
二つ目です。イエスが選んだ証人。イエスが選んだ証人です。
The second part of verse 51 says, except Peter, John and James.
今日の御言葉51節に、ペテロとヨハネとヤコブの他はとあります。
Other than Jairus and his wife, there were three people out of all of the people that accompanied Jesus who he allowed to enter the house with him.
ヤイロと彼の妻以外に、イエスが家の中に入るのを許されたのは、イエスと一緒にいた人々のうちからたったの3人だけでした。
Why did Jesus choose them?
なぜイエスはその三人を選んだのでしょう?
Why not just Jairus and his wife?
なぜヤイロと妻だけじゃなかったのでしょう?
I think Jesus wanted to have three witnesses who could see this miracle so that after, when Jesus' mission in his human life on earth was complete, they would be able to testify of the things that he did.
イエスは自分が起こす奇跡を見る証人として3人を必要としたからだと思います。後にイエスがこの世での務めが完了したとき、イエスがしたことの証人になるためです。
Jesus wanted to make sure there would be a credible witness to the things that he did, so that after he returned to heaven, many would find salvation in him.
イエスの心にあったのは、自分がしたことを語ることのできる人、証人は信頼されうるものであること、それを望まれたのです。
The three he chose to be the closest witnesses were all fishermen.
イエスが選んだ最もイエスに近い証人三人は全員漁師です。
They weren't perfect. Sometimes they made mistakes.
この三人は完璧ではなく、間違いを犯した人三人です。
Peter denied Jesus.
ペテロは 後にイエスを知らないと知らないと言います。
James and John wanted to gain positions of power.
ヤコブとヨハネはステータス、力の地位を求めました。
Despite of their shortcomings, Jesus chose them not because of who they were, but he saw who they would become once the Holy Spirit filled them.
その彼らの短所にもかかわらず、イエスは三人を選んだのです。彼らがどういう素性のものかということで選んだのではありません。聖霊に満たされた時、どのようになる人物であるかを見られたのです。聖霊に満たされた時、どのようになる人物であるかをイエスは見られたのです。
They would indeed be witnesses of him until the very end of their lives on this earth.
イエスが選んだ通り、三人はこの世での命が終わるまでイエスの証人になりました。
We're going to look at three Bible readings now.
では三人のことを読みましょう。
To learn about each of these three people.Firstly, let's look at John chapter 21, verses 18 to 19.
ではまずヨハネのことです。ヨハネの福音書21章18節から19節です。21章です。18節。
Very truly, I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you to where you do not want to go.
ペテロへのイエスの言葉。まことにまことにあなたに告げます。あなたは若かった時には自分で帯を締めて自分の歩きたいところを歩きました。しかし年を取るとあなたは自分の手を伸ばし他の人があなたに帯をさせてあなたの行きたくないところに連れて行きます。
Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, Follow me.
これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。こうお話になってからペテロに言われた、私に従いなさい。
Next, let's turn to Acts chapter 12 verses 1 to 2.
では、使徒の働きを見ます。ヤコブ、使徒のこと、使徒の働きです。12章一節二節です。
It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them.
その頃、ヘロデ王は教会の中のある人々を苦しめようとして、その手を伸ばし、
He had James, the brother of John, put to death with the sword.
ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺した。
And thirdly, let's look at Revelation chapter 1 verse 9.
では、ヨハネの黙示録でヨハネのことを学びます。一章九節です。
I, John, your brother and companion in the suffering and the kingdom and patient endurance that are ours in Jesus, was on the island of Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus.
私、ヨハネは、あなた方の兄弟であり、あなた方と共に、イエスにある苦難と御国と忍耐とに預かっているものであって、神の言葉とイエスの証とのゆえに、パトモスという島にいた。
All these three were faithful witnesses for Jesus. All of them were persecuted.
この三人、ヤコブ、ヨハネ、ペテロ、この三人は皆忠実なイエスの証人でした。三人が三人とも迫害された者たちです。
Actually, the meaning of the word martyr means to be a witness.
殉教という言葉がありますが、この言葉の意味は証人であるなんです。
Christian tradition tells us that Peter was crucified upside down.
クリスチャンの言い伝えでは、言い伝えによると、ペテロは十字架に逆さまにつけられたと言われています。
We've just read from the book of Acts the fate of James, the first of the apostles to be killed in, for his faith in Jesus.
ヤコブさんの運命は、今さっき読んだ使徒の働きにありました。ヤコブはイエスの使徒の中で最初に殺された人です。
From what John recorded in the book of Revelation, it reveals to us that he too suffered much because of his witness.
ヨハネが書いた黙示録には、ヨハネもまた証人としてとても苦しんだことが記されています。
Jesus didn't choose those who looked the best to the world.
イエスはこの世で一番に見える人を選びませんでした。
He didn't choose those who were perfect either.
完璧な人も選びませんでした。
He chose the people he knew would be faithful to witness of what he had shown them.
イエスが選ばれたのは、イエスがしたことに対して忠実な証人になれるかということでした。
That's the kind of people he is looking for today.
イエスは今現在もそういう人を探しておられるんです。
You don't have to be perfect.
あなたが完璧である必要はないんです。
You just have to be a faithful witness of what he has given you.
神があなたにしてくださったことの忠実な証人であればいいんです。
Let's be faithful witnesses until the end.
最後までイエスの忠実な証人でありましょう。
アーメン。Thirdly, let's look at Jesus's compassion for the family.
三つ目、家族に対するイエスの憐れみです。
The third part of verse 51 says, the child's father and mother.
51節に、子供の父と母とあります。
Sure, what we learn from Jesus can be challenging, but weAlso need to see just how compassionate he is.
イエスが私たちに対してどういう証人であれあるようにと言っておられることは簡単なことではありません。でもそのイエスは同時にいかに私たちに対して憐れみ深い方であるかを理解しておかなければなりません。
When we looked at the first message about Jairus, we noted that the Greek at the beginning of verse 42 could read only child who was a daughter.
ヤイロについての最初のメッセージで42節に出ている御言葉はギリシャ語では一人っ子の娘と読めるということを学びました。
It is possible that Jairus and his wife didn't have any other children.
ヤイロと彼の妻に他には子供がいなかったことは考えられます。
What we see here is Jesus' compassion for them.
イエスはその夫婦を憐れんだことが見て取れるのです。
He wants to restore her to them so that they can be together as a family once again.
イエスはこの夫婦に娘を戻してやることで再び家族が一緒に過ごせたらと思われたのです。
Over everything in life, the challenges, the trials, even persecution, there is his overwhelming love for his children.
私たちにもたらされる難しい困難な難題や試練や迫害、それらも含め全てのものをはるかに超える愛がイエスの愛なのです。
Without that love flowing into us, we haven't gotten anything at all.
その人の思いをはるかに超えるイエスの愛が自分の心の中に流れていかないのなら、あなたには、あなたはまだ何も受け取ってはいません。
Let's turn for our final Bible reading today to 1 Corinthians 13 verses 1 to 3.
では、コリント人への手紙第1、13章、1節から3節です。コリント人への手紙第1、13章、1節から3節です。
1 Corinthians 13 verses 1 to 3.If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal.
たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。
If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge,And if I have faith that can move mountains, but do not have love, I am nothing.
また、たとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。
If I give all I possess to the poor and give over my body to hardship that I may boast, but I do not have love, I gain nothing.
また、たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。
We are called to be his witnesses in this world, and sometimes that can get very hard.
この私たちはこの世にあってイエスを証しするために召されたのです。きつい時はあります。
But we shouldn't lose our focus on him.
きつい時はあっても主にフォーカスしていくことをやめてはいけないのです。
He is the source of endless love.
イエスとは終わりのない愛の源です。
If we realize just how much He loves us and draw from His love and let that love flow out to others around us, it makes the world a better place, regardless of the circumstances we live in.
主がどれほど自分を愛しておられるかを悟ることができれば、主の愛を受けて、それは自分の周りに注ぎ出されていくのです。
While Jesus was walking on this earth in human flesh, He showed us how we ought to love through the way He acted compassionately towards others.
そしてそこにより良い世界は作られていきます。イエスが人としてこの世におられた間、人に対する憐れみの心を持って行動されたことを通し、人に対する憐れみの心を持って行動されたことを通し、どう人を愛していったらよいのか、イエスは示してくださいました。
Let's learn to walk in this love, showing compassion towards others.
このイエスの愛、人に対し憐れみの心を持って行動する愛、この愛に基づく生き方を学びましょう。
アーメン。